今耳にした3つの聖書朗読、いつもよりちょっと分量が多めかだったかなという気がしております。聖書朗読がちょっと多かったので、その分私のお話を短くできればなとは思っているんですが、さてどうなるか、あまり自信ありませんが、大抵の場合、この毎週日曜日ごとに読む聖書の箇所というのは、旧約聖書、そして使徒書、福音書が関連づいているんですね。皆さんもお気づきかと思いますが、使徒書はそうでもなかったりすることがあるんですけど、旧約と福音書というのはかなり深く関連づけられております。で、今日の3つの聖書のテキスト、使徒書も合わせてしっかりと噛み合っています。3つに共通するテーマが、今耳にしただけでも伝わってくるんではないでしょうか。それは何かというと、許しです。許しというか許されることと言いますかね。そこで、福音書だけからというよりも、3つの聖書の箇所を、ざっと見ながら説教を進めていきたいんですけれども、福音書ではすでにイエス様の言葉冒頭にですね、その趣旨が書いてありまして、何回許せばいいんでしょうか、7回までですか、とこういう問いかけを弟子たちがイエス様にして、それに対してイエスが、いやいやいや、それでも足らない、7の70倍許しなさいと答えた。490回が限度かということではなくて、聖書の中のこの象徴的な7という数字を重ね合わせた回数ですので、いわばこれは、限りなく許しなさい、こういうメッセージで受け取ることができるわけです。なぜならそれは神様の許しだからであります。そのことを分かりやすくお話ししたのが、今日の王様と家来の例えなんですね。次に旧約聖書のお話、これは創世記の最後の章、50章のところの部分です。旧約にも馴染んでいらっしゃる方は、感動的なお話の一つとして覚えておられると思いますが、ヨセフが自分の兄弟と再会をするんですけど、そしてまた父ヤコブとも再会をするんですが、ここを読んだだけでドラマのこうテーマにも取り上げられそうな美しい場面であります。このヨセフはかつてお兄さんたちからいじめられたんです。いじめられて兄弟の間のこう人間関係がこじれてしまう、わだかまりができてしまったんですね。ある時ユダヤ地方で飢饉が起きまして、その飢饉をきっかけに彼らは再会をすることになるんです。実はヨセフというのはその後すごく出世してですね、エジプトの大臣にまで、王様の次の位にまでなってしまう、そういう人物なんですけど、イスラエル地方に飢饉があってですね、彼らはその他の兄弟たちはエジプトに逃げてきたんですよね。そのヨセフが、いじめられたヨセフが兄弟たちを許す場面が今日のお話、旧約聖書20節の言葉、ヨセフがこう言いました。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。ヨセフはこう語って兄弟を許すのであります。 次にパウロの言葉、第二の日課。これはとっても具体的なお話、例がここに出ております。ローマの教会で起きた、これもやっぱり揉め事を解決するようにと、まあ、パウロがここで、ローマの教会の人たちに手紙を書いて教え諭している場面ですね。こう言いました。信仰の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなりません。いきなりこういう言葉を読んでも一体何のことだろうと思うんですけど、次を見るともう少し具体的になっていまして、何を食べても良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです。どうやら食べ物のことで揉めたようです。ユダヤ教の教えの中には食べ物に関する決まりがあります。コシェールというふうにヘブライ語で言いますけど、食べて良いものと食べていけないものが決められているんですね。これと同じ教えがイスラム教にもありますよね。アラビア語でハラールというそうであります。近頃日本もイスラム教徒の人を街で見かけるようになりました。女性がヒジャブというスカーフをかぶっている姿を目撃をよくいたします。まあ、東京だけなのか、それとも大都市だけなのか、地方に行ったらちょっと事情はわからないですけど、おそらく皆さんもそうしたイスラムのムスリムの人たちをですね、見かけることがありますが、彼らにはやっぱり食物規定があります。ハラールを守った専門のレストランもあるということがニュースでも取り上げられるようになっております。豚肉は一切使わないという大変厳しいものがあります。まあ、豚肉を食べられないとなるとちょっとね、私なんか無理だなってそれだけで思っちゃうんですけど、何を食べても良いと信じる人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです。そうした今私たちの社会にも起きている現状ということを考えるとですね、パウロがこういうふうに言うことが分かってくるような気がいたします。これ教会の中の話ですが、ローマにある教会の中の話ですが、食べ物のことで揉めたんです。食べていい食べていけないということで教会の中で揉め事が起きてしまったというんであります。場所はローマですから、ローマに住んでいる人たちがたくさん、まあ、周りにはいるし、教会の中にも伝道していった中で、ユダヤ人ではない人たちも教会の中にはたくさん集まってくるわけであります。ユダヤ人もいれば、ユダヤ人でない異邦人と言われた人たちが、まあ、混ざっているのがローマの教会というふうに想像してください。こうした異文化が混ざり合っているところというのが、これが教会なんですけどね。ある時コシェル、ユダヤ人の食物規定を厳格に守るユダヤ人が、そういうことを一切気にしない異邦人に向かって、食べちゃダメだ、こういうふうに言ったんでありましょう。言われた異邦人にしてみれば、なんでいけないんだ、子供の頃から食べてるよ、ここはユダヤ教会じゃないんだよ、キリストの群れだよ、まあ、こういうふうなお話の展開に、この揉め事はなっていくわけですよね。して良いこと、していけないこと、こうしたしきたり、どこにでもあります。おそらく会社の中にも何らかの形で、そういうのはあるんではないかなという気がしますけど、マナーと言ってもいいのかもしれませんが、宗教に限りません。そうした規則を、規定を きっちりと守る人からしてみると、守らない人のことを腹立たしく思ってしまうというのは、これは当然だと私は思います。ですからそこで裁きが起こります。議論が始まり、やがて冷静さを失って口論になり、ことと次第によってはそれがバイオレンスに、暴力になっていくかもわかりません。そう考えると、これは決してちっぽけな些細なことではないのです。ほんの些細な違いが、揉め事が大きな争いに発展していってしまうのです。さて、パウロはここでどういうアドバイスを送ったのでありましょうか。たくさんのことを言っていて、ひとまとめにするのはちょっと難しいんですけど、言葉を拾い上げてみるとですね、裁いてはいけません、こういう言葉があります。批判してはなりませんという、こうしたまあ戒めの教えに加えて、こんな言葉もあります。3節、神はこのような人をも受け入れられました。受け入れるという言葉がここに出ています。それから5節から6節にこういう言葉、それは各自が自分の心の確信に基づいて決めることです。心の確信に基づいて決めること。食べる人は主のために食べる、神に感謝しているからです。また食べない人も主のために食べない、そして神に感謝しているのです。パウロはここで一生懸命食べない人と食べる人を等しく公平に受け入れていこうとしている、このパウロのきめ細やかな心遣いを感じることができます。まあ平たい言い方をすれば、人は人、自分は自分、食べる食べないは自分で決めていくことなのだ、まあ、こういうメッセージに近いでありましょう。異なる文化が混ざり合った社会の中で仲良く協力しながら生きていくには、お互いを受け入れていくということ、これしかありません。まあ、これから日本の社会にどんどんそうした異文化というか、イスラム教徒あるいはヒンドゥー教徒の人たちがたくさん入ってきた時にですね、どう日本の社会がそういう人たちを受け入れていくかということは大きな関心事でありますし、ヨーロッパであるいはアメリカで今現在起きているこの移民を、異文化を、異なる宗教を受け入れてきた中で起きている大きな混乱、これが私どものこの日本という国においても決して例外ではないだろうというふうに思うんであります。ですからこのパウロの指摘というのは現代にもそのまま当てはまることがよくわかります。まあ、お互いを受け入れること、これしかないわけであります。パウロはまたこういうふうに言います。私たちは主のもの、目に見える違いで争うなんていうのはつまらないではないか。それよりももっと大事なことがあなた方はあるではないか。あなた方は一つじゃないのか。主にあって一つでしょう。あなたたちは皆等しく主のものなんです。これをパウロが言っています。まあ、このようにパウロはですね、教会の中で実際に起きた出来事の中から私たちにも語りかけてくれるので、最も身近に感じることができます。そして今の時代そのまま通じる御言葉と言えるかもしれません。2000年前、世界の大都市ローマで、ローマ人とユダヤ人との間で起きたこの文化的衝突、宗教的衝突は2000年後の世界の 中の大都市東京でも同じように起こりますし、起こっています。こうした衝突はこの2000年の中で確かに減ってきたとは思いますけれども、なくなってはいません。なくなってはいません。根深い問題、こういうふうに言えます。互いを受け入れ、認め合い、そしてパウロが示した根本のこと、主のものだということを共に喜ぶ、そこを探していく、そういう作業が私たちには必要だと言っていいと思います。考え方ですとか習慣ですとか、あるいは自分が学んだこと、さまざまなことで一人一人は違うんであります。お互いを受け入れ、お互いの違いを認め合う、そして互いを、お互いを尊ぶということ。これは相手が誰であろうと向き合った他者との関係をよりよく保つときに欠かせないことであります。で、許し、これが今日の中心の言葉ですけれども、許しというのは一旦壊れてしまった関係をもう一度良くするためのものでございます。ですからその点少し違いはあるんですけれども、許すことも、受け入れるという、そして受け入れ敬うということ、この二つ、いずれも人間が共に生活していくために不可欠でございます。それから許しについて今度はもう少しスポットを当てたいと思いますけど、許しというのは許す側と許される側があって起こることですよね。人間同士の場合、時々どっちが許す側でどっちが許される側かというのが分からなくなったりいたしますけれども、人間と私たちと神様との関係の中でこれ見るならばはっきりしています。もちろん神様が許す側、私たちが許される側であります。そして許される側の人間はその時悔い改めということが必要である。これを見落とすことはできないのであります。神様が7の70倍許してくださると言っても、もし私たちの心の中に悔い改めがないのならば許しは起きません。悔い改めが必要です。福音書のイエス様の言葉に戻りたいと思います。7の70倍許しなさいという言葉の中に神様と私たちの関係が描かれています。そしてそれはそのままイエスの今日の例え話の中の王様と家来に置き換えて見ることができるわけです。でこの例え話の中に鮮明に描かれていることは、家来が1万タラントンの借金を王様に許してもらったというところ、同時にその同じ家来が100デナリ貸した相手に向かって借金返せと言って首を絞めて許さなかった、ここです。このタラントンとかデナリとかって金、あの通貨のことが書いてあるのでよく分かんないんですけど、1万タラントンっていうのは日本円に直すと私の計算では12億円になります。こんなことありえないぐらいの借金の金額になるわけですよね。12億円。では100デナリってどれぐらいかというと、だいたい100日分の賃金ということですから、どうでしょうか、100万円もうちょっとかな、そのぐらいですよね。12億円の借金のを許してもらっておきながら、たった100万円の借金を許せない人、それが私たちというふうに言ってよいと思います。 27節にこういう一言がありますね。これも見落とさないようにしたいんでありますが、主君は哀れに思って、こう書いてあります。この哀れに思うという言葉です。ギリシャ語の単語は、これを文字通り日本語にするとしますと、腹綿が痛むほどに心が打ち震えて、まあ、こういう表現になろうかと思います。時々イエス様のこの憐れみの深さを表すときに出てくる言葉です。皆さんもきっと馴染み始めているかもしれません。スプランギゾマイというギリシャ語の発音の言葉ですが、ですからね、腹綿が痛むほどに心が打ち震えるんですから、かわいそうにね、お気の毒にね、こういう程度の優しげな憐れみじゃないっていうことですよね。それがイエス様がここで使っている言葉であり感情なんです。イエス様の例え話の中に、あるいはイエス様自身の言葉としてたびたび出てくる、イエスが語る神様の本質を表す言葉と言ってもよいと思います。神様の許しというのは、この腹綿が痛むほどに心が打ち震える許しから出てくるのであります。ですから許しは神様の愛から出ている、こういうふうに言うことができます。許しとは神様の愛の一つの形、こういうふうに言うこともできるでしょう。許してやろう、こういうですね、こう権威ぶった権威的な許しじゃないんですね。今日の例えに沿って言うならば、12億円を帳消しにしてくれるという許しが神様の私たちへの許しであります。それが私たちに向けられています。まさにこれこそ神様の愛でございます。お祈りいたします。天の神様、世俗的なイエス様の例えの中に、あなたの大きな愛を見て、それに触れることができました。ありがとうございます。どうか私たちを常々許してください。そしてその許しの中に悔い改めが起こり、新しく主と共に生きることができますように、今週の歩みを導いてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。